こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。現代思想入門は哲学表象文化論を専門とする千葉雅也が、無視として1960年代以降のフランス現代思想、すなわちポスト構造主義の考え方を一般読者向けに整理した講談社現代新書である2022年刊行新書大賞2023受賞作、デリダ、ドゥルーズ、フーコーを中心にニーチェ、フロイト、マルクス、ラカン、さらにメイヤスーラへと視野を広げながら、現代思想が何に反対し、何を可能にしようとしたのかを示す。本書の目的は、思想家ごとの学説暗記させることではない、善悪。正常異常、本質不可物といった肯定的な二項対立を疑い、差異変化、権力、偶然性を手がかりに、複雑な社会と個人の経験を読み直すための思考法を伝えることにある。原点の代替ではなく、難解な議論へ入るための地図と読み方の手引きを兼ねた入門書である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、デリダの脱構築、二項対立の優劣を問い直す。本書の出発点となるのは、世界を2つの項へ明快に分ける見方への警戒である。私たちはしばしば理性感情、能動受動、正常逸脱、大人子供といった対立を当然のものとして扱う。しかし、デリダの脱構築は単に曖昧で良いという立場ではない。二項対立には通常片方を中心的、本質的優位とし、他方を二次的終焉的劣位とする秩序が埋め込まれていることを見抜き、その秩序が本当に安定しているのかを検討する作業である。優位とされた側が、実は劣位とされた側に支えられている場合もある。したがって脱構築は、概念を破壊して判断不能になることではなく、判断の前提にある階層関係を可視化する方法だと理解できる。本書はこの視点を、人生の現実が単純な白黒ではなく、複数の可塑性が重なるグレーゾーンに宿るという感覚につなげる。固定的な本質や唯一の正解に急いで回収しないことが、現代思想の重要な訓練として提示される。次に、ドゥルーズの差異とリゾーム、同一性より先に変化と関係を見るドゥルーズを扱う章では、同じものが先にあり、そこに例外的な違いが加わるという常識が反転される。ドゥルーズにとって世界は、まず差異や変動、複雑な関係の運動としてあり、安定した個体やアイデンティティはその一時的な仮固定として現れる。この見方では、人や組織を普遍の性質で説明するよりも、なんと接続し、どのような力の配分の中で変化しているかを問うことが重要になる。本書は、現に独立したものとして見えている次元と、その背後で多方向に絡み合う潜在的な関係の次元を区別しつつ、この動的な世界像を解説する。またドゥルーズ語りのリゾームは、単一の中心や起源から枝分かれする樹木型の秩序に対し、各所から接続分岐中断しうる関係性を表す概念として紹介される。ただし、関係が多いこと自体を理想化するのではない。接続と切断の双方があり、過剰な関係から距離を取ることも自律性に必要だという点に、本書の実践的な読み替えがある。さらに、フーコーの権力論、抑圧する上位者だけを探さない。フーコーの議論を通じて本書が示すのは、権力を国家、制度、上司のような上から一方的に下る命令としてだけ理解しない視点である。近代社会では、人を分類し評価し標準に適合させる働きが、学校、職場、医療、専門知識、日常的な自己管理などの細部に浸透する。ここで権力は単に禁止する力ではない。何が正常か、何を能力と呼ぶか、どのように自分を語るべきかを作り出し、人々が自らを規律化する回路にもなる。本書の権力は下からやってくるという要点は、支配者を批判すれば問題が解決するという単純な図式を退ける。私たち自身も評価、同調、承認、効率化を求める日々の実践を通じて、権力の網目に関わっているからである。その認識は、無力感を促すためではなく、どの規範を内面化しているか、搾取されている能力や欲望をいかにより自律的に用いられるかを考える契機になる。社会批判を制度論に閉じず、自己との関係の問いへ接続する点が重要である。そして、源流から羅漢以後へ、ポスト構造主義を孤立した流行にしない。本書はデリダ、ドゥルーズ、フーコーの要約だけで終わらず、ニーチェ、フロイト、マルクスを源流としておき、羅漢やルジャンドル、さらにポスト構造主義の議論にも触れる。この構成には、現代思想を難解な固有名詞の寄せ集めとしてではなく、近代的な主体、心理、歴史、社会をめぐる問いの継続として把握させる役割がある。例えば、ニーチェは肯定的な価値の由来を問う契機を、フロイトは意識的で統一的な主体像を揺るがす契機を、マルクスは社会的経済的な関係が個人の在り方を形作るという問題を提供した。ラカンの精神分析も、人間が自分自身を完全に透明には理解できず、言語や他者との関係に媒介されるという論点を深める。 本書は各思想を完全に統一することより複数の問いが交差する地点を示す。現代思想とは何でも相対化する態度ではなく、安定して見える主体や秩序が歴史的、社会的、言語的な条件の下で成立していることを問う営みだと位置づけられる。最後に、不完全に読む技法入門書を結論の暗記帳にしない。本書の特徴は思想内容の紹介と同じほど、現代思想をどう読むかという方法に力点を置く点にある。デリダやドゥルーズの原点は、専門用語の多さだけでなく、既存の概念の使い方そのものをずらすため、一読で完全に理解することを目標にすると挫折しやすい。そこで本書は読書を賭けのある理解を何度も重ねる過程として捉える。まず大きな問題設定と対立の配置をつかみ、次に反復して概念同士の関係を読み直すという姿勢である。この助言は入門書の限界を自覚することにもつながる。本書は平明さゆえに複雑な議論が整理されすぎて見える危険を免れない。したがってここで得た定義を完成した結論として使うのではなく、原点や解説書へ進むための仮の足場とするのが適切である。一方で難しさを理由に哲学を専門家だけものにしない点には大きな意義がある。理解の不完全さを失敗ではなく学習の条件と認めることで、読者は知識の所有ではなく問いを更新する読み方を身につけられる。結論として本書はフランス現代思想に関心はあるものの、原点の難解さや専門用語の多さに踏み出せない読者に特に向く。また社会の当たり前、自己責任、正常性、多様性、働き方といった問題を賛成反対の即断とは異なる角度から考えたい人にも有益である。得られるのは個別思想家の完全な理解というより、二項対立の背後にある優劣、個人を形作る関係や規範、変化の中で成立する自己を捉えるための語彙である。それにより複雑な問題を単純な原因や本質へ還元しない分析の足場ができる。同種の入門書と比べた際の強みは、デリダ、ドゥルーズ、フーコーを歴史的な系譜に置くだけでなく、秩序と逸脱、関係と自律、知識と読書法を現代の狭の問題として接続している点にある。平易な説明を鵜呑みにせず、原点へ向かう暫定的な地図として用いるなら、本書は思想史の概説以上の働きをする。現代思想を知識のラベルではなく、世界の見え方を組み替える実践として学び始めるための一冊である。ご支援いただける場合は、千葉雅也。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。